こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ユダヤ人は。フランスの哲学者ジャンポール・サルトルが戦後間もない時期に致した反ユダヤ主義と差別の構造を問う社会哲学的論考である。現代はユダヤ人問題についての考察であり、ユダヤ人の歴史宗教を網羅的に解説する本ではない。ワシロ・サルトルはなぜユダヤ人が嫌われるのかという問いそのものを転換し、偏見を生み出し維持する側の心理社会政治的条件を分析する前者部を通じて反ユダヤ主義者、抽象的平等を唱える民主主義者、そして差別の下で生きるユダヤ人の置かれた状況を対照させる。その中心にあるのは、人間の属性は固定的な本質だけで決まるのではなく、他者からの眼差しと社会的状況によっても規定されるという実存主義的な視点である。歴史的制約を持つ著作でありながら、偏見排外主義同化圧力を考えるための重要な古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、反ユダヤ主義をユダヤ人の問題ではなく加害側の選択として捉える本書の最も重要な転換は、反ユダヤ主義の原因をユダヤ人の性質や行動に求める見方を退ける点にある。サルトルによれば、反ユダヤ主義者は経験や合理的検討から偏見へ至るのではない。先にユダヤ人を敵として定め、その後で敵意を正当化する理由を選び取る。この構図ではユダヤ人は具体的な個人として理解されず、社会不安、経済的欲求不満、道徳的不満を投影するための抽象的な標的となる。したがって偏見は単なる知識不足や誤解ではなく、世界の複雑さに向き合う責任を避ける態度と結びつく。サルトルは反ユダヤ主者が自由や変化、自己責任への不安から逃れるため固定化された悪の像を必要とすると分析する。ここで批判されているのは露骨な憎悪だけではない。特定集団について一様の性格や意図を想定し、それを社会問題の説明に利用する思考そのものが問われる。差別の説明責任を非差別者に負わせないという本書の原則は、現代の人種主義やヘイトスピーチを読む際にも有効である。次に、皆同じ人間という抽象的民主主義が抱える同化の問題、サルトルは反ユダヤ主義者だけでなく、差別に反対する民主主義者の立場も限界を見出す。民主主義者はユダヤ人を他の人々と同じ市民、人間として扱うべきだと主張する。しかし、その平等がユダヤ人であることを問題にするな、固有の貴族意識を捨てればよいという要求へ変わるなら、それは差異を承認しない同化圧力になりうる。反ユダヤ主義者はユダヤ人であることを非難し、抽象的民主主義者はユダヤ人であることを意識する行為を警戒する。両者は正反対に見えても、当事者が自らの在り方を語り選ぶ余地を狭める点で接近しうる。サルトルが求めるのは、属性を無視する形式的平等ではなく、現実に不平等な条件を受けている人の具体的自由を保障する立場である。この論点は、普遍的な市民権と文化的、宗教的、民族的な自己理解をどう両立させるかという問題に関わる。本書は、平等を掲げる言説も、社会的少数者の経験を消去していないか検討すべきだと促している。さらに、ユダヤ人を人種、宗教、国籍に還元しない状況の一致という定義、第3部でサルトルは、ユダヤ人とは何かという問いに対して、人種、宗教、国家、あるいは単一の歴史的本質による簡単な定義を与えない。彼が提示するのは、ユダヤ人を結びつけるものは、反ユダヤ主義にさらされる具体的状況の一致だという考えである。これは、ユダヤ人の自己理解や多様な歴史を否定するためではなく、外部から貼られるユダヤ人というレッテルが、生活の機会、安心感、貴族意識に現実の影響を及ぼすことを示すための概念である。本人が同化を望んでも、社会が秩序を問題化し続けるなら、その人は他者によって特定の位置へ置かれる。こうしてユダヤ人は、個人の自由な選択と逃れがたい社会的規定との緊張の中で生きることになる。サルトルの状況的存在という把握は、集団を生物学的本質として扱う人種主義を批判する力を持つ。他方で、ユダヤ人の宗教的文化的主体性を反ユダヤ主義への反応だけで十分に説明できるのか、という論点も残す。だからこそ読者は、その射程と限界の双方を見ながら、社会がカテゴリーを作動させる仕組みを考える必要がある。そして偏見が生む二重拘束、同化を求められ、同時に排除される経験、本書は差別される人々が単に外部から排除されるだけでなく、矛盾した要求のもとに置かれることを描く。ユダヤ人は社会への同化を求められながら、完全に同化しようとすれば秩序を隠していると疑われ、反対にユダヤ人としての連帯や誇りを表明すれば、分離主義的だと非難されうる。このような二重拘束では、どの選択も偏見を持つ側の解釈によって不利に転じられる。サルトルはユダヤ人に見られるとされる性格や行動を民族の本質として説明することを拒む。 それらが仮に観察されるとしても、長期にわたる不安定な地位、侮辱、警戒、社会的制限への応答として理解すべきだという。ここには、個人の振る舞いを社会的条件から切り離して評価してはならないという洞察がある。差別は被害を直接与えるだけでなく、被差別者の自己像、他者との関係、将来への見通しまで左右する。本書はこの事実を通して、本人の努力で解決できるという安易な個人責任論を退ける。属性をめぐる選択の自由が実際に保障されているかを問う視点は、少数者をめぐる現代の議論にもつながる。最後に、法的禁止だけでは足りない社会状況の改革と解決策をめぐる論争、最終部でサルトルは、反ユダヤ主義を個人の道徳的欠陥として非難するだけでは不十分だと論じる。教育宣伝。法的規制は重要であっても、偏見が利益や不安、階級関係、政治的動員と結びつく社会状況は変わらなければ、問題は再生産されうるからである。反ユダヤ主義者もまた状況の中で行為する自由な主体であり、自由への呼びかけと同時に、その自由を歪める条件への介入になる。ここでサルトルは当時の政治的立場を反映し、社会主義革命を解決の方向として強く位置づける。この結論には、反ユダヤ主義を推しとして階級社会の表現とみなす単純化、また革命が偏見を自動的に消すわけではないという批判がある。実際本書を読む際には、鋭利な差別分析とその処方箋を同一しないことが重要である。それでも、差別対策を個々人の善意だけに委ねず、雇用、居住、教育、政治参加、言論空間などの制度的条件と結びつけて考える姿勢は大きな意義を持つ。問題は彼らの問題ではなく、自由と平等を標榜する社会全体の問題だという結論が本書の核である。結論として、本書はホロコースト後のヨーロッパという切迫した文脈で書かれたため、歴史研究やユダヤ教ユダヤ人史の入門書として読むべきものではない。またユダヤ人をモスとして反ユダヤ主義が作る状況基存在として扱う定式には文化的宗教的多様性を十分に捉えきれない面があり、最終部の社会主義革命という解決策にも批判的検討が必要である。それでも差別研究、政治思想、実存主義に関心を持つ読者、あるいは排外主義や同化圧力を考えたい読者にはなお多くの論点を与える。特に有益なのは、偏見を嫌われる側の特徴から説明する問いを退け、加害側が敵を必要とする心理、それを支える社会構造へ視線を移す点である。同種の概説書が歴史的経緯や制度の説明を中心にするのに対し、本書は偏見を抱く主体の自己義憤、形式的平等の危うさ、被差別者が置かれる具体的状況を哲学的な言葉で切り結ぶ。文章は簡潔ではあるが、論理の密度が高く、時代的な前提も強い。だからこそ、賛同のためだけでなく、平等とは何を認め、何を変えることなのかを批判的に考えるための古典として読む価値がある。ご支援いただける場合は JP、サルトル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。